こんばんは、アマエンです。この番組は心地よい音とは大切にしている音楽の仲間3人、アマエンがほぼ毎週末に配信しているポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、雨の笑顔ラジオの80回目ぐらいですね。はい、今日もですね、ちょっとゲストの方をお招きしてまして、ちょっと古民家の縁側にお呼びしたいと思います。
こんばんは。
こんばんは。
村田ラジオです。
村田ラジオさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お招きいただきありがとうございます。
いやー、嬉しいですね。
こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。
村田ラジオさんだっていう、もう感動あります。
いや恐縮です。
いや
だってもう結局対面でお会いしたことあるのって、はい、要は2019年の夏の、
はい、
鎌倉でやったライブの時と、
はい、
そうですね。
それでこの間久々にお会いしたってことですか？
あ、そうですね。
そうです
よね。
もうそうですね。そのライブの鎌倉のライブの時は千秋ちゃんと村田さんは DJ で出演ですけども、が出演者だったので、はい、もう一お客さんとして行って、
はいはいはい、
普通に DJ やられているのが良かったので、この曲なんですかっていう、
そうでしたね、
思い出があるんですよ。あ、そう、認識されてます？この私が聴いた曲とか。そこまで覚えてないですよね。
多分そこまでは覚えてないかな、はい、なんかどんな感じの曲かけたかとかはなんとなく覚えてますけどね。
私その聞いたのが山形すみ子さんの、
はい、あ、はいはいはい、
夢色グライダーだったんですけど、
はいはいはいはいはい、
その後本当に大好きになって、その曲が。
本当ですか？
そうなんですよ。
それは良かったです。
もうね、お葬式でかけてほしいぐらいにこう好きだったっていう、のこのラジオで話してるんですけど、はい。
無人島には持っていかないんですか？
無人島には持っていかない。ちょっと死んでから聞こうかな。
僕あれ聞きましたよ、皆さんが無人島に持っていく3枚ってやつ。
恐縮です。ありがとうございます。嬉しい。
すごい真面目に考えてると思ってシーンとか、
嬉しいですね。ちょっと恥ずかしいですね。
はい、
嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
村田ラジオさんは本当におしゃべりがお上手でですね、もうこのきっとこの雨の笑顔ラジオの、ね、このグダグダ感、ゆるい感じをきっとうまく乗り越えてくれるだろうと。
いやいや、もう大好きですよ、こういう雰囲気。
いや、嬉しいですね。はい、どうしよう、何から話そうかな。
僕が、はい、そう、何なのかってい
う
のが全然わかんない。
そこを紹介したいんですけど、ラジオさんとは。
ラジオさんってね、知ったきっかけ。
マーライオンさんの名前すらまだ出てきてないんじゃないですか。
すいません。
ラジオさん
を
知ったきっかけというか、
ね、
村田ラジオさんについて、
そう、ラジオ
さんのご紹介をしたい
です。ですよね。すいません、
どうも。さすがです。
じゃあ、ゆうこさん。
はい。
村田ラジオさんとは、千秋さんがい
い。ラジオさん、じゃあ村田ラジオさんとは、
あ、私？村田ラジオさん。
みんなで回してる。
村田ラジオさんは私の認識だとすごく音楽にまず詳しい人っていうのが大前提にあって、はい、そしてマーライオンくんのお友達。
シンガーソングライターのマーライオンくん。
シンガーソングのお友達で、はい、私が一番最初に知ったのは、マー君の企画の時に、なんか記事みたいなのを書いてて、それがとても面白かった。文才があり音楽に詳しい方。
はい、
ありがとうございます。
なんか
あの笑ってこられたのクイズみたいになってません？なんか分かります？今日のゲストこんな人みたいな。
分かります、分かります。新しい感じ。
いや、でもそうです。千秋さんおっしゃった、
どこまでね、ご紹介していいのかなっていう、
そう、はい、そう、音楽の雑誌の、 編集部にで仕事してるんですけど、その関係でマーライオンさんと特に仲良くなりまして、で、仲良くなったの意外と僕はまだ2年半ぐらいなんですけど。
え、あ、そうなんですか。
2019年の3月ぐらいに多分最初にお会いしたんですけど、でそれ以来仲良くなって、今千秋さんがおっしゃってたのは2019年の7月にシンガポール祭りボリューム3みたいなイベントがあって、マライオンさん主催でフミナさんのチリジリズも出てたりしてたライブで、
はい、ました。
で、まあ、僕も実はマライオンさんのバンドその時ギター弾いてたんですけど。
あ、弾いてらっしゃいましたね。
で、本当にもう
行きました。
そう、恥ずかしい。そんで、まあ、ギターも弾いてたんですけど、そのイベントのなんか、なんだろうな、物販のとことかに僕が思うマライオンさん像みたいな、なんか短い文章を A4 1枚ぐらいで書いて置いてて、それが割となんか面白かったみたいな。
面白かったですよね。
マライオンさんの周りの人の間でなんかこうね、よかったって言ってもらって、なんかそんな感じでね、少しずつマライオンさんの周りの方とも仲良くなったんですけど。
あ、そうなんですね。なんかもっと長いのかと思ってました、はい、お付き合い。
いやいや、すごい最近なんです。
そんな風には思えない、先日のね、ニヤニヤレイディを聞いても、もう準レギュラーぐらいで、マーライオン君がやっているポッドキャスト番組、ニヤニヤレイディを結構出ていらっしゃるんですけれども、
は
い、めちゃくちゃ面白いですよね。
いやいやいや、
そしてま、回してらっしゃるというか、そこをお伝えしたいんですけど、
も
う
みんな、はい、
はい、すごい聞いてるんで、
どうぞどうぞ、はい、
あ、全然、マーライオン君の、ね、魅力をすごい引き出していらっしゃるので、すごいなって、いつも思いながら。
皆さんって逆にマーライオンさんとどれぐらい仲良しなんですか？いつからお知り合いなんですか？
お知り合い、相互に面識になったのは、認識したのは、いつだろう。
アリエのライブ。
あ、そうだね、アリエのライブ。
いつだろう、あれは。
アリエのライブ、いつだろう、2017年とかだったかな、多分。
そうですね。
アリエのライブの時から、
ポテトポテトと、マーライオンくんがやって、あと、
なるほど、
ラジオに出てくれたふみなちゃんもやっているハムハムサンドイッチとの企画の時に、見に行って、ちょっと見て、ちょっと挨拶 したっていうところ
。はいはいはい。なるほど。
少しずつ。
そうですね。そうだからね、
まあ、ライオンさん本当ね、面白い人だし、いろんなね、人とこう、知り合わせてくれるんで、
そうですね、
本当そう面白いんですけど、でももうすごいやっぱ変なんで、そのもうやっぱ一人で喋ってると、もうあの人一人語りのラジオとか結構やってますけど、
はいはい、
もう突っ込みたいとこが多すぎるんですよ。
まあまあまあまあ、そうですよ。
だからそう、もう二人でやれると、だからそこが気持ちいいですね、ちゃんと。
なんか、ね、お二人のラジオは、お二人の出てっていうか村田さんが出てる時は結構テンション高いですよね、はい、やっぱ二人の。で、なんかこの間7月25日に、はい、下北沢3でやったライブイベント、マーライオンバンドとキスダギャンブラーさんとか出てたんですけど、はいはいはい、あのイベントのもうその終わった後すぐに収録してて、そのニャニャレ
やりましたね。
その回でただお弁当が美味しかったってことを二人で話してるんですけど、もうテンションがもうライブ終わりのっていうのもあるだろうし、
そうですね、そうですね、
もうね、それ聞いてるだけで楽しくなるっていうか、もう本当、いやいや、話してる内容とかじゃないんだなって、ラジオって心の動きが大事なんだなっていうのを聞きながらこう思ってました。
なんかマーライオンさんの部屋で撮ることも多いんですけど、
はいはいはい、
なんて言うんだろうな、服をかけるハンガーの、ハンガーにかける、針金のハンガーとかで服が傷つかないように、
はいはい、
ハンガーにかける、なんて言うんだろう、そのなんだろうな、カバー、ハンガーカバーみたいなありますよね。
ああ、ありますね。
若 あります。
はいはいはい。
あれが、マライオンさんの部屋ってすごい乱雑なんで、ハンガーカバーだけ落ちてた時があったんですよ。
はい。
僕がそれが何なのかが分かんなくて、ハンガーにかかってないから。
うん、確かに。
それが何なのかを当てるだけで30分だった回もあります。
探して聞いてみたい。
いや、愛おしすぎますね、その話。
最高ですね。
と仲良し。
そんなもう、くだらないやつをやらせてもらってます。
いやー本当に
楽しいよね。
楽しい
ですよね。そのお弁当が本当にそんなに美味しかったのかっていうのだけ気になってて。
本当に美味しかったんですよ。
そうなんですか。もうライブ終わりだからとかじゃなくて、本当に。
いや、美味しかったと思いますね。
しか思います。
まあね、
気になってて、
はい、
そう、
はい、
なんかね、なんか本当食べたいなと。もうぐらいその2人が美味しそうにしゃべってたので、
僕その後に、
はい、
あのなんかマーレオンさんがお店で食べるよりも、うん、あの弁当の方が美味しいよこれみたいな言ってたんですけど、
あ言ってましたねラジオで。
実際お店も行ってみたんですけど、
はいはい、
確かにね、なんか弁当の方が美味しいように感じるんですよ。
でもお弁当マジックっていうのはね、うん、あるかもしれないですよね。
あそうなんだ、
なんか不思議です。
不思議ですね。
普通やっぱり弁当の方が劣っちゃうから、はい、
そうですよね、うん、
でもちょっとメニューもあの洋食みたいな、エビフライとハンバーグみたいなでしたよね確か。
そうですね、そうですね、
そのメニューもあんまりお弁当っぽくないじゃないですか、その、
うん、
洋食屋さんに食べるメニューその、
うん、
どんなのか分かんないですけど、
はいはいはい、
もう持ち帰ってきたっていうのが結構良かったのかな。
うん、いやちょっとね謎ですね、うん、ちょっと引き続きちょっとじゃあそれは
引き続きちょっとあの、はい、そんな話し方分かっちゃう
やっていきます
っていうのをねちょっと聞きたいかったですけれども、
それは何というお店なんですか。
明潟谷の、
はい、
バンビ、っていうお店です。
ちょっと行ってみたいですね、
いろんなとこにあるのかな多分。
チェーン店なんですね。
チェーン店なんだ。
な気がしますね。
じゃチェックですね。
はい、チェックですね。
ぜひチェックを。
こんなところで村田さんがどんな方かっていうのを大丈夫ですかね、リスナーの皆さん。分かってもらえたかな。大丈夫そう。
多分分かる。
多分大丈夫そう。
うん。
これからまた。
これからね、いろいろ
お話聞いていくんで。
はい。
はい。
解き明かす。
はい、
ちょっとお手柔らかにお願いしますよ。
本当にすいません、本当こんなんでっていう感じではあるんですけど、いや頑張って、じゃあちょっとこれからねいろいろ聞いていきたいなと思うんですけど、
はい、
はい、村田さんが先ほど送ってくださった、
はい、
これは毎年作ってらっしゃるという村田2021夏ランキングという、
はいはい、
テキストが今、
はいはいはい、
私たちの手元にあるんですけれども、
うん、
すごいね、これ。
これすごいね。
これ貴重なか、あ、しかも、あれじゃない、鎌倉コミカ DJ も入ってる。
そうなんですよ。
お、じゃあ、早速ちょっと上からというかテキストを、
はい、解説していただきたいですね、
はい、
もうね、
はい、要はね、今このZoom でお送りしたのが、
はい、
これ村田夏ランキングって2019年以降、
はい、
毎年つけてるんですよ、
はい、19年から。
そうなんで、その鎌倉古民家のやつは2019年の1位になってるんで、
1位になってますね。
相当楽しかったんでしょうね。
すごいですね、これすごい。
これ何かっていうと、そのよくその夏の思い出ランキングみたいに言われるんですけど、ちょっと違くて意味合いが、
はい、
その夏に僕がどういう気分だったかっていうのを。
うんうん、
決定づけた、
うん、
だからこれを見てすごくこれにハマったとか、
うんうんうん、
この音楽聴いてこっ の夏はずっとそのムードだったみたいなやつを、その影響度が大きかった順のランキングなんですよ。
なるほど、
なるほど。
だから必ずしも楽しかったことっていうわけでもないんですよ。だから例えばその2019年の古民家のやつは、やっぱあの時に流した音楽も、結構その夏ずっと好きだった音楽だったり、なんかああいう系の楽しいこと、あの友達のイベントについて行って新しい人にも知り合えるしみたいな、その場限りでいろいろ、あ、じゃあ、あの時間はとか海行こうか的な、その雰囲気自体がすごい楽しくて、
はい、そうですね、
そういうことが楽しかった夏だったんでみたいな、そういうやつなんですよね。
で、いいですね。
これどうしよう。まあでも一応あの簡単に一つ一つ紹介すると、
はい、いいですか。はい。
まあじゃあ一応ランキングの10位からいきますね。
あ、10位からで、はい。
10位がホラー映画。
ホラー映画来ました。はい。
ちょっと皆さんにもね、この間あの怪談にハマってるみたいなね。
はいはい、そうなんです。先日はしたライブでね。
話しましたけど、そのまあずっと稲川淳二好きで、2年前くらいから、
そうなんですね。ね、千秋ちゃんも好きだよね。
私も好き。
本当ですか。
私は
ちゃん好きですよね。
Spotify とかあの Apple、なんだろう、Apple Music とかで聞いてます。
結構あるんですよね、実は。
はい、結構ありますよね。
そうそう、結構ね、甘えんで聞いてますね。
YouTube もやってるし。
YouTube もやってるんですか。
あるんですよ。ただ結構あの人なんか同じ話を何回もするんで、まあ、なんだろう、まあ当たり前っちゃ当たり前か。
まあライブってことですね。
ネタみたいな。
古典落語的な感じ。
そうですね。そ
う、
その感じでやっぱずっとホラーは好きでみたいな。で9位がサメ映画っていうやつで、
サメ映画、
これはまあちょっともう一つ一つ長く話すときりないからあんま話さないですけど、
はいはい
は
い、
要はサメ映画もあのあれなんですよ、一種のホラー映画だし、その怖いことが起こるっていう意味では、で必ずそのほぼ夏が舞台で、
そうですね、
海が出てくるんですよ。
なるほど。
そうですね。
だから僕夏も海も好きなんで、もうこれはぴったりだって最近思ってる感じですね。
確かに村田さん夏のイメージありますね。ちょっとアロハシャツ着て半ズボンでっていう。
確かに村田さんと会う時がいつも夏なのかな。
そうかな。2回しかお会いしたことないです
し、冬に会ったことがない。
そうそう、冬に会ったことがないから
冬のイメージがないんですよ。
そうそう、いや冬はもう全然もう冬ですよ、僕は。
冬が想像できないですね。
秋はもうめっちゃ喫茶店にもいそうみたいな感じだし、冬はもう
マフラーとかするんですか。
しますします。
何その質問。
雪だるまとか作ってますもん。
いやでもすごい冬です、ね、それはそれでいいですね。それはそれでいいかも。見てみたいですね。
見たい。
そんでその8位がその僕5月に坊主にしたんですよ。
そうだからあの、先日お会いした時
ね、そうですよね、
はい、
そう
なんか
で
3秒ぐらい気づけなかったですけど、
ですよね、
はい、
でこれ自分で剃ってんですよ、バリカンで。
そうなんですか。
上手ですね。
でもそれがもうすごい夏っぽい気分になる。
へえ。それはこう珍しいことというか、その髪型は、
はい、あ、僕がですか？
はいはいはい。
僕は一応人生でほぼ初めてですね。
なんかそうなると、ね、結構なんかあの確かに心境の変化が、ね、わ、ごめんなさい、心境の変化があったのではないかっていう気がしてしまう。は
い、ああ、いやないですね、マジで。
マジでないですか？
本当に結構前から坊主にしたかったんですよ。
あ、願望があった感じですね。
うん、なんとなくあって、
はいはい、
で直接のきっかけは 実家に一回帰った時に、
うん、
なんか妹がいるんですけど、
うんうん、
僕をなんか写真撮ったのをインスタかなんかに上げてて、
うんうん、
それがこうなんか後ろから僕を撮ってたんですけど、
うん、
なんか中途半端に髪伸びてて、
うん、
なんかボサッとしてんなと思って、
うんうん、
もう次の日剃っちゃいました。
なるほど、うん、妹さんが撮った写真がきっかけ、
う
ん、
そうですね、
すごい、なんかずっと前から坊主でしたっていうぐらい。
わかる、
今は全然いいですね、
うん、
いやそれ良かったですじゃあ、
うん、
確かにおしゃれですね、
おしゃれね、
結構剃るの ね気持ちいいんですよ。
あ、
ここね5月4日から坊主という8位にな
っている
8位ですね。
そうそうで7位が母親と江ノ島にドライブに行ったっていう、
は
い、
あ最高
で、母親も音楽好きで、はい、本当母親の影響でサザンとか好きになってずっと今に至る感じなんで、よ僕は、
うん、
未だに音楽のなんかツボみたいなとこが合いますね。
いいですね、
いいですね、
うん、だからなんかその BGM 流したりしたのが楽しかったなっていう話でした。で6位がまあ甲子園見てるって話ですね最近。
甲子園、はい、やってます、ね、
甲子園
やってました、ね、
僕全然スポーツ見ないんですけど普段、
はい、
甲子園とオリンピックと、
うん、
あと箱根駅伝と高校野球だけ全然見るんですよ。
あ、本当、はいはいはい、同じですよ私。
ですよね、
わか
ります、
なんか別物ですよね、
うん、
ありますね、ちょっと見か、うん、スポーツ的な見方してないのかもしれないですけど、
ですよね、
はい、
お祭りっぽいですよね、
うん、
あと応援したいっていう、
うん、ありますね、なんかドラマがねすごいあるよね、
うん、
感じが分かりやすいというか、
そうですね、
季節感もありますしね、なんか、
う
ん、
あ、そうそうそう、それもありますね、
うん、
そうなんですよ。でも最近僕坊主にしたんで、
うん、
やっぱ同じ坊主なのにすごい頑張ってて、ちょっと不甲斐なくなりますね。
そういうもんなんですね、ちょっと、
はい、
そっか、
5位が、
はい、
僕あのゆら亭も坂本慎太郎さんも大好きなんですけど、
はい、
坂本慎太郎さんラジオをやってて、
うんうん、あ、やってるんですね。
それであのもう本当全く喋らないで、ちょっとだけ最初喋って、あとはずっとあの自分で作ったミックスをかけてる感じなんですけど、それがすごい良かったっていうのが、結構それを元にいろいろ音楽調べたりしてました。
絶対良さそうですよねこれ、夏っぽい曲洋楽編。
この人ね、まあもう当たり前ですけどね、あの未だに音楽すごい掘ってますからね、
すごい、
そう、おすすめでした。で同じ感じであの4位が細野さん、細野晴臣さんのそういうラジオで、
はい、
それもすごい良かったですね。サーフィン、うん、サーフミュージックみたいなビーチボーイズとかの特集で、
はいはいはい、
そんであの僕がすっかりビーチボーイズにハマって全曲聴き直したっていう、
へ
え、う
ん、いいですね、
きっかけに、
うん、がありました。でいよいよベスト3ですけど、
ベスト3、はい、
すいませんね、これ長くて、
いやいやいやいや、もっと詳細にあの話していただきたいし、しかも、
うん、
でこれこんなに素晴らしいのにどこにも出さないっていう、はい、さっき衝撃的な、
あの個別 LINE します、仲良しの人に。
いや嬉しい、個別 LINE もらったような気持ちになります、
ね、そうですね、
このラジオで言ってくださると、
うん、いやいや、もう、ね、今年はだから発表する機会があってもすごい嬉しいです、は
い、いやいやいや、雨の縁側リスナーのね皆さんもすごい、これは貴重な解説ですのでね、
いやいや、
うん、
で3位があのオリンピック、
オリンピック、
やっぱね、はい、家で結構見てたんで、なんだかんだ、
うん、
友達ん家でね開会式とかも見たりして、楽しかったなというのが3位です、
うんうん、
で2位が、稲村ジェーンっていう、これサザンの桑田佳祐が、
うん、
1990年に監督した映画なんですよ。で、まあファンの間とかではもちろん知られてましたし、
は
当時もある程度興行収入は良かったりしたんですけど、まあとにかくその面白くない映画で
面白くない
どういう感じなんですか。
なんかもうあのストーリーがほぼあんまりないような、なんか結構ナンセンスな感じの映画なんですよ。で桑田佳祐の中でもかなりお蔵入り、なんだ、黒歴史っぽくなってて、
はいはい、
あの VHS が直後に出た以外もう一切見る手段がなかったんですけど、なんかついに30年の時を経て桑田佳祐の中でも許せたらしくて
はいはいはい、
DVD が出たんですよ今年。
今年でかいですね。
そうなんです、今年の夏に。
あ、なんかすごい気になりますね、
うん、
結構なんか僕もそれで初めて見たんですけど、
うんうん、
なんつうんですかね、あの黒沢清とかってわかります？
はい、黒沢清監督、う
ん、なんかまあちょっと黒沢清氏にはすごい失礼ですけど、ちょっと黒沢清っぽいようなとこもあるような。
いや、そうなんです。
素人がああいうことやっちゃったらダメだよねみたいな。
あ、そういうことか。なるほど。
ねえ、ちょっとそんな感じでしたね。
あ、でもすごいなんか桑田っぽい。でもめちゃめちゃ桑田っぽいって書いてありますね。
うん、あの、うん、なんかだからそう、僕本当サザンが好きで、
はい、
あのそうなんですけど、なんか勝手にシンドバッドとか、
うんうん、
やっぱよく聞くと変な曲なんですよ結構。
いや、そうです、普通に聞いてるけども耳馴染んでるけれども、
うん、
ね、改めて聞くと変なこと言ってるなっていう、そう、あの、
だからなんかやっぱあれが平成最後の紅白で、
うん、
あの大トリになるみたいなのは本当なんか絶妙なバランスの上で成り立ってんだなって、
うん、ユーミンとね
やってますね、思いました。
やっぱ一歩間違えるとああいう映画みたいになっちゃうっていう。
なるほど。なるほど。
一歩間違えちゃったやつなんだ。
うん、いや、そうなんです、そうなんです。はい。で、1位が、あの、サトアってバンド。
サトアさん。はい。
そう、うん、僕すごい好きなんですけど、
はい。
それが大塚で、
うん、
ミニライブをやってて、で、僕今そう割と近くに住んでるんで、
はいはい、
あ、近所でやってると思って、
うんうん、
見に行ったら、シャムキャッツの、元シャムキャッツの、
はい、
菅原慎一さんも割と仲良しなんですけど、
うんうんうん、
お誘いして一緒に行って、
で
そしたらね、菅原さんはもうそこ知り合い結構多かったんで、
はい、
菅原さん通していろんな人とも知り合いましたし、でもすごい暑い日で、
うん、
半分路上ライブみたいな感じでやってたんで、
うん、
その雰囲気も良かったですし、
へ、
要はだからやっぱそういうのが好きなんですね僕。あその、あの今年で言うあの鎌倉古民家の、
うん、
あのイベントみたいなのがそれでしたね今年は、
うん、でも私たちも好きです ね、 ねそういうイベント
ね、え、本当いいですよね、
うん、楽しいですよね、
うん、
やっぱ なかなかやっぱ、うん、はい、
これ知ってるようで知らない人がいたり、うん、なんていうんですか、
うん、
なんかどっかでこう関わってるような人がいたり、なんていう
ですよね、
うん、その感じがありますよね、
うん、そうなんですよ。だからなかなかコロナでね今ね、
はい、
あ、確かに、
う
ん、
どうしてもできにくかったり、うん、小規模になったりしちゃいますけど、
うん、
はい、というわけで村田ランキング、はい、夏ランキングでした。
うわ、
ありがとうございます。
素晴らしい、素晴らしい、さすがとして
、いい回になった、
はい、
とてつもなくいい回に、
ね、ぜひ皆さんの夏ランキングも後日でもいいんで、はい、ぜひちょっとやってほしいです。
あ、ぜひ、
ありがとうございます。じゃあやりましょう、
やりましょう、
いただきました、
ね、勉強させていただいて、これでちょっとこんな感じですごいですね、もう最高だな、
うん、
やっぱ夏ってそういうイベントとかとの相性いいですよね、
うんうん、
いいですよね、
野外で楽しめるから、
うん、そう、あ、そうだね、野外に寝るっていう、
うん、
いやー、ちょっと実は今日村田ラジオさんいらっしゃるんで、
うんうん、
村田ラジオさん、以前実はこのラジオの中で、
はい、
あのちょっとご紹介を一瞬したことが、
はいはい、
っていうのも、うん、あの村田ラジオさんがやっているサウンドクラウド、
はいはい、
で、うんうん、村田ラジオさんもラジオやってる
んです。そうなんですね、
うん、
そうなんですよ、
そこで、うん、そこで大竹栄一をカバーしてるのを流してたのを、はいはい、すごいりなちゃんがすごい聞いてて、
はいはい、
でそれを概要欄に貼りましたっていう、
うんうん、
実は
いやいや本当に恐縮です
最初にそれ言わなきゃいけなかった。
そうだね、そこだった
ね。そうだ、確かにそもそもはね、今回はそれがきっかけでしたもんね。
そうですそうです、それで、うんうん、そうなんですよ。それで感銘を受けて、その村田ラジオってそのサウンドグラウンドやっているラジオ番組がすごい好きで、もうなんかあの素晴らしいんですよ、そのジングルとか
聞
いていただけると分かると思うんですけど。
そうそう、うん、あ、そうでしたね。
そうなんですよ、プロクオリティで、
いやいやいや、
もう本当に楽しい番組なんですよね、
うん、
だから好きなところなんかいろいろあるんですけど、今ねそのカラオケでいつもやってらっしゃるんですよね、あれ。
そうなんですよ、
撮ってるんですよね。ちょっとなんでちょっとそこに行けないからちょっとできないみたいなお話あったんですけど、皆さんねちょっと調べて出てくるものなのか分からないんですが、どうやってねご紹介したらいいか。
どうなんですか、でも多分ね、
概要欄にまたリンクを貼って、
はい、
リンク貼らせていただければ。
あと多分漢字の村田、普通にあのビレッジで田んぼの田で、ラジオカタカナで、
はい、
サウンドクラウドで検索したら出てくるのかも。
出てきますかね、
はい、う
ん、ちょっとチャレンジしてみていただいて、
うん、
てかあの概要欄にもあの激推しプッシュで貼っとくので、あのぜひ聞いていただきたい番組です。あのブラジオ番組の話もしたいんですけど、ちょっと時間が迫ってきたので、
はい、
一旦前編を切らせていただきたいと思います。
はい、
どうしましょう、なんかお知らせ的なものってあったりしますか、村田さん。なんか
村田ラジオをね、
はい、
あの、
はい、
更新します。
あ、嬉しい、
ありがとうございます。
一番嬉しいお知らせですね。
まあ、もうあの、
はい、
概要欄に載ってる頃にあの最新回がきっと出てるんじゃないですか、
は
い
は
い、
そうですね、ちょっとこの番組タイムラグあるんで、
はい、というわけでそちらを参照してください。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お願いします。
ゲストお越しいただいたの村田ラジオさんです。後編も来週、配信しますので、引き続きお楽しみに。
ありがとうございました。
ありがとうございました。